聖書の御言葉を朗読いたします。ペトロの手紙1第4章1節から6節。キリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。誰もが苦難というものを経験します。で、苦しいと思うとき、人はどうしても苦しみの意味を問いたくなります。苦しみの中で意味を見出すことができないというのは、本当につらいことです。意味を見出せないというのは、その苦しみに対して全く無力であるということでしょう。けれども、少しでも意味を見出すことができたならば、そこで積極的にまた喜んでその苦しみを背負って生きるという驚くべきことが起こるのではないかと思います。洗礼を受けキリスト者として歩み始めた私どもの歩みにおいても、数々の苦難があります。イエス・キリストを信じたら全てが思い通りになる、全て成功を収めることができる、富も健康も名誉も全てにおいて満たされる、そういうことではありません。むしろ洗礼を受けてクリスチャンになったならば、あなたは苦難を経験するだろうというのです。神様なぜですかと問いたくなるような出来事を経験します。神様、この苦しみにどのような意味があるのですかと問いたくなるような出来事をたくさん経験するのです。それに対して神様は御言葉をはじめ、さまざまな仕方で答えてくださることがあります。けれども、一方でなかなか答えてくださらない、苦しみが苦しみとしてまだずっと残り続けている、そういうこともよくあるのではないでしょうか。神様、なぜ答えてくださらないのですか。いつまでこの苦しみは続くのですか。祈りが叫びに変わり、嘆きに変わります。祈りが神様に対する不平に変わり、ついには祈ることさえやめてしまうのです。諦めの思いにとらわれてしまうのです。そこで私どもはどうしたらよいのでしょうか。年始からペトロの手紙1の御言葉に聞き続けています。迫害をはじめ、さまざまな苦難の中にあった小アジアの教会の人たちに対して、ペトロは手紙を書き記しました。そして何とか彼らを励ましたい、勇気づけたい、希望を与えたいと思いました。なぜ自分たちは苦しんでいるんだろうか。それは明らかでありまして、彼らが洗礼を受けキリスト者になったからです。少数者であるがゆえに、この世とは違う価値観に生きていたがゆえに、周りからさまざまな迫害、嫌がらせを受けました。で、苦しみの原因、また理由も彼らはよく分かってたんです。自分たちがクリスチャンになったからだ。でも、それですぐ納得して苦しみを喜んで背負おうというふうにはなかなかならなかったんです。苦しみの中で力強くあることができなかったんです。苦しみの意味がまだ見出せなかったからです。神様は何も答えてくださらない、沈黙しておられる、そう思っていたのでしょう。私どもも同じように感じることがあります。けれども、ペトロの手紙をずっと読み続けていく中で、とても大切なことに気づかされました。確かに神様は何も答えてくださらないことがあるんです。沈黙が長く続くことがあります。それがなぜなのかは分かりません。私どもはこの世界で起こること、また神様のなさり方について わからないことがたくさんあるんです。でも神様は苦難の中にある私どもに対して本当に何もおっしゃっておられないんでしょうか。苦難の意味について沈黙しておられるのでしょうか。決してそうではないということです。神様は苦難の中にある私どもにはっきりと告げておられることがあるのです。はっきりと苦難の意味を告げておられるんです。けれども私たちはそのとても大切なことを見落としてしまっているんです。そして神様は何もおっしゃってくださらない、そう言ってつい不平不満を漏らしてしまうんです。苦難の中で私どもが見つめるべきたった一つのことがあります。私どもが経験する苦難の意味はこれだと言うことができる、そのたった一つの確かなことがあるんです。それはペトロが繰り返し繰り返しこの手紙の中で語ってきたことでした。それはイエス・キリストの苦しみです。今日の第4章1節ではこうあります。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。少し前の第3章18節ではこう言っていました。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。もう少し遡って第2章21節にはこうありました。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。キリストが肉において苦しみを受けてくださいました。その極みはあの十字架の出来事です。私どもも肉において苦しみを受けます。それは心においては苦しまない、そういうことではもちろんありません。神様を信じていてもキリストの救いに預かっていても苦しいということがあります。でもそこに見えてくるものがあるんです。苦しみの意味が見えてくるんです。私どもがそこで見るのは苦難のキリスト、十字架のキリストです。苦しみの中でどうしたらいいのかわからなくなってますます不安になってしまうことがあるでしょう。でも私どもの目の前に十字架の主が立っておられます。私どもの罪のために真剣に苦しんでくださった主がおられるんです。苦難の意味とは何でしょうか。一言で言えば、主イエスの十字架が私の人生においてどれだけ大きな意味を持っているのか、そのことがわかるということです。主イエスの十字架が私の人生においてどれだけ大きな力を持っているのか、そのことがわかるということです。私は主イエスの十字架なしには生きていくことができない存在なんだ、そのことが苦難の中で明確に示されるということです。ここに大きな意味があるんです。苦難の意味、それはそこに主の十字架の恵み、主の十字架の尊さが示されるということです。そして苦難の中で主の十字架が示されるというのは、そこに神様のご意志があり、神様の御心があり、神様のご支配があるということではないでしょうか。この苦しみは決して訳のわからないような力、あるいは運命の力によってもてあそばれているのではないということです。神様がこの苦しみを私に与えられた、そう言われると、少し抵抗を覚える人もおられるかもしれません。でもすべてを支配し、すべてのご存知の神様がこの苦しみは私に与えてくださった、だからこそなお希望があると言えるのではないでしょうか。苦難の中でこの十字架の主に従うならば、そこに生きる力が与えられるんです。希望に生きることができるようになるんです。苦しみを経験すると私どもは自分が本当にもうダメになったの、なったかのように思えてしまうことがあります。自信を失い、情けなく惨めに見えてくるんです。全く私は生き生きしていない、自分らしくない。そして苦しみの中でも私どもはさまざまな言い訳をして罪を犯してしまうことがあります。でも苦難の中で十字架の主に倣って生きるならば、実はそこで本当に私らしい私、 誠の人間らしい人間としてそこに立つことができるのだと、ペトロは確信を持って語ります。これほど素晴らしい恵みはありません。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。苦難の道、十字架の道を歩まれた主に倣って生きること、主イエスと同じ心構えで生きること、それは決して弱々しい歩みではありません。武装しなさいとあります。武器を持つということではなくて、要するにこれはキリストの救いの恵みにしっかり立ちなさいということです。そうすればあらゆる苦しみに正しい仕方で、つまり神様の祝福を携えて立ち向かうことができます。迫害する者に対して、悪に対して、罪に対して、そしてさまざまな苦難に対しても、私たちは立ち向かって歩んでいくことができるのです。主の十字架の恵みに立つ者、それは罪との関わりを断った者です。罪に終止符を打ったということでもあります。だから次の二節でこう語ります。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。ここに心惹かれる言葉があります。子どもたちにもお話ししましたけれども、それは肉における残りの生涯という言葉です。私たち人間誰もが問うていることがあるんです。人生をどう生きるかということです。それも残りのとあるように、地上の生涯には限りがあるのだということです。私たちは永遠に生き続けることなどできません。誰もが死を迎えます。死を迎えるまでの残りの日々、それはどれだけ残っているというんでしょうか。年を重ねているから残りが少ないとか、若いからまだまだたくさん残っているということではないでしょう。肉における残りの生涯、それがあとどれだけなのか、それは神様にしか分かりません。肉における残りの生涯ということを心に留めること、それは地上の生涯の終わり、死を見つめて生きるということでしょう。さらに言えば、この後ペトロが語ることですが、主イエスの再臨を待ち望んで生きるということでもあります。では私どもは残りの生涯をどう生きたらいいのでしょうか。残されている日々はもしかしたらそれほど多くないかもしれないんです。終わりが迫ってきているんです。そこで私どもはどう生きたらいいんでしょうか。ペトロは言います。人間の欲望にではなく、神の御心に従って。私たちキリスト者にとってはそんなことは当たり前だ。キリスト者というのはキリストに倣って神の御心に従って生きる者たちなのだから、誰もがそう思うことでしょう。私は普段祈りや賛美の中でどれほど御心という言葉を口にしていることでしょうか。神様と共に、隣人と共に生きるために、教会を立て上げるために、自分らしく生きるために、御心ということ、御心に従うということ、御心が実現するということ、これらのことがどれだけ大事であるかということを、私たちキリスト者はよく知っているのだと思います。でもある説教者はこんなことを言うんですね。神の御心という言葉はキリスト者にとってはいわば公式的な表現になってしまってはいないか、そう言うんです。公式的な表現で、これは別の言葉で言い換えれば建前ということです。神の御心に従うことが大切であるというのは、キリスト者であるならば誰でも分かっていること、分かりきったことだ。信仰の中の信仰、信仰の基本中の基本だということです。しかし実際の生活は神の御心に従うことが建前になってしまっていて、結局は人間の欲望、自分の欲望に生きていないだろうかということなんです。神様の御心に従いなさいなどと言われると、どこか堅苦しく思ってしまったり、窮屈に思ってしまったりするのです。神の御心は大事かもしれないけれども、中途半端にしか受け止めていないんです。神の御心を本音で生きることがなかなかできないのです。御心に徹しきることができないんです。 残りの生涯少しぐらいは自分の願い、自分の欲望によって生きたっていいではないか、そういう誘惑に遭うことが多々あります。例えば自分は今までいろんなことをずっと我慢して生きてきた、子育ても一生懸命してきたし、親の介護も十分してきた、いろんなことを犠牲にしながら懸命に尽くしてきた、そして今一段落した、やっと自由な時間ができた、今まで生きてきた日々に比べて残された日々はもうわずかだろう、それだったら自分の好きなように生きたっていいではないか、神様のことも教会のことも大事なのはもちろん分かっているけれども、もちろん全く神様から離れるようなそんな愚かなことはしないけれども、でも少しは自分の気持ちに正直になって好きなことをして好きなように生きてもいいではないか、でそういうふうに思ってしまうことはどの年代のキリスト者にも起こりうることなのだと思います。しかしペトロはそれは違うのだというんです。その生き方は間違っているというんです。肉における残りの生涯、それはただ神様のために用いよう、神様の御心に従って生きることを本音として生きようではないか、そう呼びかけるんです。人間の欲望に従うというのは、3節の言葉で言えば、用心が好むようなことを行いとありますように、要するに神を知らない人たちがしてきた生き方ですね。十字架の主に出会う前の生き方、洗礼を受ける前の生き方です。でも私ともシエスに出会い、洗礼に導かれ、救いの恵みに生きることができるようになりました。つまり私ともは洗礼を受けて、生き方が決定的に変わったのだということです。かつてあなた方は、異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、礼水、酒宴、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。ここにはさまざまな罪の項目が並べられていますが、最後に偶像礼拝ということが言われています。偶像礼拝、それは罪の根っこにあるまた大きな罪ですね。この世界が抱えている深い問題の根っこがここにあると言ってもよいでしょう。誠の神を拝むことができないということです。誠の神以外のものを第一にしてしまうんです。つまり自分の欲望が満たされることを一番にするということです。三節の終わりにもう十分ですとあるのは、あなた方はこれまで好きなことを散々やってきたでしょ、放蕩の限りを尽くしてきたでしょ、もうやりたいことをやったんだからもう十分でしょ、もうそれでいいでしょ、実はそういう意味ではないのです。もうそれで十分ですというのは、少し難しい意味かもしれませんが、こういう意味なんです。あなた方はかつて自分の欲望に溺れて生きてきたけれども、その生活は全く人間らしい生活ではなかったではないか、あなたが本当に望んだ生活ではなかったではないか、少なくとも今あなた方はそのことをよく知っているでしょ、そういう意味の言葉なのです。また次の4節を見ますと、洗礼を受けて生き方が変わったキリスト者たちに対して、かつての仲間たちが、周りの人たちが悪口を言ったり中傷するという、そういうことが言われています。もはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったのでとあります。ひどい乱行に加わるという言葉ですが、ひどいというのは救いをもたらさないという意味です。乱行というのは、正気を失った、人間性を失ったという意味です。加わるというのは、一緒に走るという、そういう意味です。自分の欲望を満たすために一生懸命走り続けます。でもそこで自分自身を失うのです。そして救いようのない状態に陥ってしまうということです。でも私どもは自分を失い、救いようのない状態から救われました。そのために主が十字架の苦しみを負ってくださいました。自分の欲望に走る生活から神の御心に従う生活に生きることができるために、主が十字架でご自分のすべてを捧げてくださいました。私はもう自分の欲望を神にして生きる必要はなくなったということです。 私どもを罪から救うために御子を惜しまず与えてくださった神様こそ、本当に私たちが信ずべき神なのだということです。その神様の御心の中に生き抜くのです。それも建前ではなくて、本音で生きるんです。そこに私らしさ、自分らしさというものが生まれます。苦難の中にあってもなお、喜んで生きるということが、そういう驚くべきことが起こるのです。ペトロはかつての私たちの姿、つまり過去のことを語ってきました。次の5節、6節では、今度は将来のこと、未来のことを語り出します。彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に、申し開きをしなければなりません。5節の彼らはというのは誰のことを指すのでしょうか。普通に読めば、キリスト者に対して悪口を言ったり、嫌がらせをする人たち、そういうふうに言うことができるでしょう。でもそれだけではないのではないか、そういうふうに言われます。五節の彼らはというのは、私たちキリスト者も含まれるのだということです。キリスト者を含むすべての者たち。そう言ってもよいでしょう。主イエスが再び来られるとき、すべての者は神の裁きの前に立ちます。そこで申し開きをしなければいけません。そこではもう神様の前から逃れることもごまかすこともできないんです。私との地上の生涯の歩み、その一つ一つが神様から真剣に問われます。肉における残りの生涯が終われば、それで全てが終わるというのではありません。死んで終わりではないのだということです。まだ先があるのだということです。神様の前に、私は自分はどう生きたか、どういうふうに生きてきたのか、私どもはそのことを正直に話さなければいけないんです。だとしたら、地上の残りの生涯をどう生きるべきか、何をすべきか、そのことがおのずと分かってくるではないか。ペトロはそう語りかけます。人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きる、この生き方に徹することです。ここにしか私どもの生きる道はありません。私たちはもう悩む必要などないのです。そして最後にこう語られます。6節です。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。ここも前回の第3章19節と並んで解釈が難しいところですが、ここで言われている死んだものというのは、洗礼を受けて死んだもの、洗礼を受けて死んだクリスチャン、キリスト者のことです。死んだものに福音が伝えられる、福音が告げ知らされるというのは、これはどんなところにも神様の救いの恵みが、イエス様の救いの恵みが届くということです。シエスの救いの恵みが届かない場所はどこにもないのだということです。どんなところにも主の御跡が残されているということです。キリスト者もやがて死を迎えます。神様を信じていようがいまいが、人は誰もが死ぬのです。しかしここでも死で終わりではないということが語られます。人間の目から見れば、人は死んだらそれでおしまいです。あの人は神を信じていたけれども、結局他の人と同じように死んだではないか、そう言われるかもしれません。でも神様の目からすれば、人は死んで終わるのではないということです。霊において生きるようになるということです。それは人間の中に死に勝つ力があるのではありません。神様ご自身が死を乗り越えて、死に打ち勝って、命の全くご支配の中に私たちキリスト者を置いてくださるのだということです。だから私たちは死んでもなお望みを持つことができます。地上の生涯においてあらゆる苦難を経験する私たちですが、人生の最後に経験する死は、最後にして最大の苦難であり試練です。しかしそこにも、私とこれまでと同じように私どもの罪のために苦しみ、 十字架についてくださった主イエスの姿を見るのです。これまでの生涯において犯してきた、重ねてきた、自分の罪が最後にどっと押し寄せてくるかもしれません。肉体の苦しみや痛みを味わうこともあるかもしれません。しかし主の十字架によって本当に罪許されていること、私の体も魂も救い主主イエスキリストのものとされていること、それゆえに私もまた恐れつつ喜びつつ神様の前に立つことができるのだという幸いを、その苦難の中で死を前にして覚えることができるのです。そして十字架の主は同時に復活の主でもあります。この方と共に死の大波を乗り越えて神様のもとで永遠に行こうことができる日を私たちは待ち望みます。それまでの残りの生涯が神様の御心に従う一筋の歩みとなりますようにお祈りをいたします。主の十字架のゆえに罪を断つことができました。それゆえに自分の欲望、自分の願いではなく神様の御心に従う生活を重ねていくことができますように、神様を恐れ、神様にまっすぐ従うことの中に初めて見えてくる自分自身を心から喜び、そしてその自分を最後まで生きることができますように、主にあって死に打ち勝つ命の望みを死の日ごとに新たにすることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。